みんな天才チャンネル月曜版。こんばんは、ミシュランエリです。この番組は聞くだけであなたの天才スイッチをオンにするみんな天才家機構がお届けします。みんな天才、あなたも天才性を発揮すれば世界でオンリーワンでナンバーワンになります。あなたは最強人生クリエイター。さあ天才スイッチオン。楽しみながら人生を切り開く最強人生クリエイター100万人を創出し、幸せスパイラルを起こします。
Hello there, it's your horse Michelin Ellie. This is January 1st issue. Today we're going to talk about means and purpose.
1月最初のプログラムは手段と目的についてお話をします。
夢の種。
改めましてこんばんは、ミシュランエリです。
こんばんは、オニマルです。
こんばんは、ハルヒトです。
今日はね、手段と目的っていうことについてお話をします。で、その前にね、明けましておめでとうじゃね。
めでたくねえからいいよ、それはパスパス
去年もこの話だったよね。
しましたね、はい。
どうでもいいんだよ、世の中のこと
デジャブデジャブ
1年ぶりだな、懐かしいなみたいな感じですね。
毎年正月はこれにすればいいじゃん
でね、まあ年も改まったので、
はい、
目標とかをね、今年はどんな1年にしたいとか、そういうことをね考えていらっしゃる方も多いんじゃないかなと思うわけですよ。
ああ、そもそもさ、去年も話したけどさ、その年の区切りをさ、誰かにコントロールされんなよいいんだよ、自分の区切りで
っていう話だったよね。
でしたね
またデジャブじゃね、うん、そうだよね、
うん
うん、でね、それもそうなんだけど、目標設定みたいなこともあるんだけどね、私ね、今日お話ししたいのは、それに絡んで手段の目的かっていうこと、
うんうん
うん、についてお話をしたいわけよ、
うん
うん、なんか特にね、今の学校の勉強がそうなんよ、
うん、英検とかな、
そうそうそうそうそうそう、うん、そうなんよ。目的は、英語を勉強する目的は向こうの人たちとお話をするとか、
うん、
コミュニケーションするとかビジネスするとかね、うんうんうん、そういうことなはずなのに、うん、英検を取るっていうことが目的になったよね、
うん
うん、でその目的を達成したところでちゃんと喋れんのよちゃんと喋れない
今小学校のうちから2級とか目指すじゃん。
ああ、そうそうそうそう。
で、この間もいたよ、なんか小学生で私準2級なんですっていう子が、
うんうん、
全然英語分かってなかったよ、
うんうん、そういうことがねすごい多いよね、
うん
うん、私なんか英検1級取ってどんだけ喋れるようになるんかな思うとったら、まあ全然違うわいね。海外に行ってみたらね、もうスピードから内容から何からかんから全然、
まあ日本語だってな、ちょっと地方行ったら通じないからな、うん、
いや、そういう問題じゃない。
あ、そうな、
そういう問題じゃないんよ、うん、皆さんね、気づいとってんかどうかわからんのだけど、
うん、
まあ、気づいとる人もようけおると思うんだけどね、うん、英検一級用語、
一級用語、
うん、っていうのを、うん、幼稚園児が喋るんよ。
ああ、向こう行ったらね。
そうそうそうそう。だけど例えばね、変身とかあるじゃん。
はいはい、
ああいうのがね、一級用語になったんよ。
そうなん。
そうなんよ。
チェンジでいいんじゃないの？そうじゃない。
ディスガイズっていう言葉がある
よ。そうなん。なんかチェンジっぽいですけどね。
うん、
なんか。
うんうん。
いや、キカイダーの歌がそうだった。
なんかね変装するみたいな感じ。
ああそうなんだ、うん、
でそういう言葉がこう幼稚園児とかが使いおる言葉がいなんかランク分けされとるんよね。
あ、
うん、でねちょっとこれどんどん脱線しておるんだけど、
はい、
例えばね動物を表す言葉、
うん、
アニマル、
うん、アニマルなんじゃけど、うん、例えばよリス、
リス、
うん、
ドッグとかは英検5級なんよ、
はい、
まあ、キャットとかね、
はい、
リスはついこの間まで英検2級用語だったよ、
はあ、
英検2級って言ったらどこの基準にしとるかっていうと高校生の後半、
はい、
高3生とか高2生のレベルの言葉なんよ、
うん、
どういう分け方言うて、
いやいやだからね、
うん、
そもそもなんで言語を級分けするの、
うん、
で、うん、もし級分けが正しいとすると、
うん、
なんか女の子で2歳か3歳でペラペラペラペラよう喋る子って時々おるじゃろ、
うんうん、おるおるおる、うん、
どうするんやあれ、あれ何級分けたらええ
1級じゃろで
大人がなんか言いまかされる子っておるじゃろ時々、
おるおるおる、
おしゃまな子が、
うん、おるおる、うん、
自由とは
パンツを履かないことよ
っていう子がおったじゃん。
おったおった、うんうんうん、ああいう子がねやっぱり外国にもおるんよね。おってね、前ねカナダにホームステイしたことがあるんよ、
うん
うん、でそれもねうち貧乏じゃったけどよういかんかったわけよ、はい、ほいで大人になっていった
ん、うんうん、
40歳で行った
ホームステイに、
そう、
はい、
でねそしたらねホームステイ先のホストマザー自分より年下だったわね。
気まずいですね。
年下にママって言うの？
言わん、
あ、言わないの。
言わんけど私の方がアンティエリーってエリーおばちゃんって呼ばれたけどね。
あ、
うんうんうん、でねそしたらね近所にいっぱいちっちゃい子がおるわけよ、
うん、
でその子たちがね寄ってきてね、うん、私に教えてくれるの英語、
お、
うん、で犬のこのリードがあるじゃん、
はい、
これはねリーシュっていうのよみたいな感じで、
うん、
教えてくれるのよね。
リードじゃなくてリーシュなんです
か、うん、リーシュって言うんだけどね、
うん、教え返さんと紐って言うんだよ紐って。
まあ、そんなことよね、
うん
うん、手段が目的化しとる、
うん
うん、他にもね英語もそうじゃけど学校の勉強自体がそうじゃと思う。
まあ全然役に立たん言葉詰め込まされてな、
うん、
なんかわしそれに気づいたからこのせんでええよって言ったけどな、
うん、
でその日常を豊かにするためなのにテストで点を取るためにすり替わったみたいな感じですか、
うん、そうそうそう、
なのでなんかこうプリントしかできない子とかいるらしいじゃないですか、
うん、
ミシュランのところにも来たとかっていう話を聞きましたけど、
うん、
まあ大体みんなそうよ、私自身もそうだったんじゃないかなと思うよね。、
うん
うん、分数の計算できても塾で数学を教え始めた時期があるわけよ、
うん、
でそれまではずっと英会話とか英語だけを教えよったんだけど、うん、途中であの親御さんから数学も教えてくださいって言われて、
うん、
いやいや私は数学は教えられんけ、
うん、
みんなで勉強会しようや言って、うん、月謝なしで学年ごとに分けて勉強会をしよったよ、
はい、
で時間が遅うなったら一緒にご飯食べながら、はい、お好み焼きにつつきながらなんかやりよったんよ、うん、
はい、
でその時にね私衝撃だったのね、分数の計算を忘れとった。
ああお好み焼きを食べるのに
半分に分けたりするじゃん、
うん、
だけど分数の計算ってあれどうやるんだったかなみたいな感じになったよ、
うん、
ああ、
うん、
全部割り算にすればいいじゃん、分数って割り算だからさ、書き直したらできるんじゃないの。
ああそうそうそうそうそう、うんうん、でちょっとあの頭の中がねきしむのが分かった。
あ、
サビ取るものをやったらギギー言うじゃん、
はいはいはい、
頭の中がギギー言う
た
わね。
あれ耳からあのオイルでも入れたらいいじゃん。鼻でもいいけど、
うん、まあそうやってみんなであの無料の時間を作って、
うん、
数学の勉強をねしよったわけですよ、
はいはい、
うん、 でそれから有料化になったり
でそれはな手段なの目的なの
これ、
うん、
これ何だったんだろう手段か
あの有料化するための手段だったんじゃないの
ああ分数を
勉強会しょうやえてただでええんよとかって言って
目的をまず仮に作って
そうい
やらしいね
いやらしい
悪いやつだな
悪いやつですね
でも1年間何年間ぐらい無料で行ったのかな分からんけどね
でもそれが財産になってさ今数学も教えられる塾になったわけでしょ
そうそうそうそうそう、うん、まあ一生懸命勉強した
わいいんだよあの差し金だけ渡しとけ
差し金で五角形を書くみたいなやつ、う
ん、何でも書けみたいな
ああ、うん、春覚えとる書き方
覚えてます
覚えてる
はい、うん、一番簡単なやつはとりあえず覚えました
うんうん、うん、
一番難しいのはね、
うん、
なんだと思う四角形なんや
ああ、あれで書くのが？
うん。まずそこがちゃんとクリアできんかったら他無理だっていう話だよ。
は
あ、
はあは
あ、あと三角形とかさ。
ああ。
正三角形書いてみろって言われてさ、
うんうん、
パッと思いつかなかったら次いけないじゃん。
ああ、そりゃそうじゃね。
うん。う
ん、ほんまよ。いや、そういえば大工仕事の話になるんじゃけど、
うん、
あの、なんだったっけ？角度がわからんでもええいうやつ
ああ勾配の話ね
うんそうそうそうそう、うん、
何センチじゃないや何メーター行って何メーター落ちてるとかさ
うんうんうんうんなんかあれもさすごい小難しい計算したりするじゃんするんよね高校生になったらね
うん、サインコサインタンジェントでしか出せないよね
そうなんね
高校生ね、
うん、
でも大工さんはそうじゃないよね
うん
あとはね、うん、板の厚みを測るときにね、
うんうん、
差しを当ててみて、
うん、
どうも微妙に真ん中が取れない、
はいはい、
そんなときにどうすればいいか
はあどうする
のバッテンすればいいだけじゃん斜めに、
うんうん、
例えば斜めに5センチ取ったら反対側も斜めに5センチ取ればいいの
よ
ほんでバッテンかけば真ん中になるじゃん、
う
ん、
そりゃそうじゃ
うん、
うん
でそのバッテンのところを上は揃えて
そうそうそう
あとは下がその片方のなんて言うんです面に来るところへこう合わせて、
うんうんうん、
結局それそういうことに生かせんといけんのよな、うん、そういうことが分からんと
うん、
うん、正直前大工さんが酔っちゃったじゃん大工の棟梁さんが
うん
ね
大学出て、
うん
資格持っとるやつの方がダメじゃないってな、
うんうんうん、酔っちゃったよね、
うん
そりゃそうじゃんと思うわね、
うん、
これが手段の目的か、
うん、
でそうやってね勘違いするように勘違いするように世の中がなっとるんよね
そうねだからねその視聴者さんたち視聴者じゃ紳士はないな
聴取者
聴取者さんたちの中に建築士さんがいたら大変申し訳ない発言を今からするんだけど、
うん、
建築の基準ってあるじゃん、
うんうんうん、
でまあビルとかはちょっと置いといて、
うんうん、
一般の木造住宅の場合だよ、
うん、
なんか国が定めた基準通りにやると30年しか持たねえじゃん、うん、
あ
結局接着剤の効力分しか家が耐えてくれない、
うん、はいはいはいうん、
うん接着剤ってね加水分解していくからね有機物だからさ
あそうかそうか
うん、
うん、
だから日本は高温多湿でしょ、
うんうん、
そうするとさ貼り合わせた時の強度と、
うん、
数年後の強度が段違いに違うのよ、うん、
いけんじゃんねそれ
いやところがね、うん、ちゃんと自然乾燥をさせた木材だと、
うん、
50年60年経った方が強いのよ
ああうんうん
うん
なんかね木ってねヒノキだけなんかどうなんか知らんのんじゃけどとにかくね木ってその木樹齢何年か経っとるじゃん、
うん、
で そこで切るじゃろ、
うん、
で切ってその切った時からその樹齢の年数に行くまでに、
はい、
どんどんどんどん強度が増すんだってさ、
はい、まあ乾燥してね締まってくるからな
あそうなんじゃ、うん、
ところがね、うん、人工乾燥剤はダメなんだよねやっぱり、
うん、
強度試験なんかをやるとね全然ダメなんだよね、
うん、
自然乾燥で何年も乾燥させていて、
うん、
でそれを まあ、お家を作るときに使うと、
うん、
50年60年経っても、
うんうん、
びくともしないと、
うんうん、
でできるだけ金物を使わないで、
うん、
継ぎ木で作った方が強いという、
うん、あの民店の基地なんか
100年、
うん、
で蔵なんかだったらもっとですよね、
うんうん、床はぐってみたら金物ないもんね、
うんうん、板置いてあるだけみ
たいな、肝さんと掘って置いてあるだけみたいな感じですもんね、
うん、
置いてるだけみたいな感じよ、
うん、
でやっぱりねついこの間も直すのに相談してる大工さんが 見に来てくれて、
はい、
これはここのこれはこのまま生かした方がいいでここが一番強いでって言ったよ、
うんうん、言ってらっしゃいましたよね、
うん、これは地物の木を使うてちゃんとやっとってたわって、
うん、あれは何年前の木、やっぱり100年、
まあまあそういうことだろうね、
前の木をね、
うん、まあ途中増改築してるみたいだからさ、
うん、
部分部分によって違うだろうけども、
うんうん、
まあだけどそういう話なんだよね、
うん、
だから手段なのか目的なのかっていう、家はさ長く住めた方がいいでしょ、
うんうん、
長く耐久性があった方がいいわけじゃん、
うんうん、
でもなんか国が言ってる高耐久住宅って、
うん、
私は何回かこう見とるけどさ、うん、高耐久じゃないと思うよ、
うんうんうん、そうよね、
うん
うん、
まあラジオを聞いていただいてる建築顧問団の皆様ご意見があればぜひお願いします教えてください。
うん、あの金物がない方が長持ちするっていうのは、
うん、
特に地震国じゃけっていうね、
うん、なんか適当にあの遊んでてくれたら倒れないっていう話だけどね、
うんうんうん、がっちり固める方がやばい、
うん、
力の逃げ場所がないから言ってね、
うん、
言われよったよね、
うん
うん、確かにそうなんじゃろうなと思うね。
ほんで面白いことに基礎のところもね、
うん、
平らな基礎は使ってないのよ、
うんうん、
丸い石とか使ってんのよ。
あ、
丸い石のところに、
うん、
うまいことを沿わせて、
うん、
ポイッと乗ってんのよ、
うんうん、
ポイッと。
あれね、私前からね不思議だったんよ。いろんな神社仏閣に行くじゃん、
うん、
仕事柄でそしたらね、あの石の上にポンと置いてあるだけなの、
うん、
それでその石の凸凹にうまいことこう合わせてこうね彫っとってんよね、
うん、
すごいな思って、それでなんでこれポッと置いとくだけでええんじゃろうかって、
う
ん、ずっと思いよった、
うん、
あの金でこうがっちり固めるのが当然だと思っとったけど、
うんうん、
じゃけどよう考えてみればそっちの方が持つ系持っとんじゃもんね、
う
ん、
まあ多分そういうことなんだろうな、うん、
ね、
あれ何なんですか、単純にこの表面積というか接地圧がっていう問題なんですかね。
よくね脚立を立てるときに、
はい、
4本足にするとぐらつきが起きるから3本足で立てていくじゃん、
はい、その斜めのぐらつきがありますもんね、
あの4本だと下が悪いときはね、
はい、
3本足で立ったりするんだよね、はい、だから植木屋さんが使う脚立って3本足なんだよね、
はい、
多分ね柱を立てていくっていう考え方は四角形なんだけど、
はい、
その下の設置のところは丸い石の上にポンと乗せるっていうのはそのなんか多分そういうことなんだよ全然わかんない
僕はちょっと想像で言ったんです、まあ、その表面積が広くなるじゃないですか、
うんうん、
でこぼこしとったりだとか、
うん、
丸かった方が、
うん、
その柱の四角の面積よりは、
うん、
ちょっとは広くなるので、
うん、あとどう考えてもねグラグラした時にグラグラするように作ったんだよ、あれな、
逃げがあるようにって、
うんうんうんうん、
ほんで保存穴なんかも見とってもなあんまりキッチキチには入れてないんだよな、
うん、
ほんでまあ年とともに木が締まっていくっていう部分も考えて作ったんだろうなと思うな。
ああそうよね、
うん、
そりゃそうだ、
うん、
だけど作る時に何百年も先のことを考えて作っとんか、
うん、なんかそうだろうね、
うん、
ほんでなんかねお寺だって神社だって、
うん、
古い古民家だって、
うん、
まあ大体スカスカよね、
うんうんうん、
風通しが良さそうで寒そうな作りだよね、
うん、うんうん寒そうだよね、うん、今のキッチンも、
うん、
床がすごい高いしね、
高いですね、
うん
うん、俺別にな中入るの這いつくばらなきゃいけないっていう状態じゃないもんな、
そうですね、
うん
ちっちゃい子供だったらあそこで走り回れる、
走り回れそうですね。
あれ80センチぐらい、 もっと床下、
まあ、80センチぐらいじゃないかな多分ね、
うん、だよね、
うん、
床下何でも使えるねこれ。
そうですね、ちょっと、うん、なんか儲かった時にお金とか隠すってことですよね。
バカじゃねえ。あのなんか芋とかを収納しとったって言っちゃったじゃん。
ああ。
ねえ、
うん
うん、昔冷蔵庫がなかったっけ、そうしよったんだろうね、
うん、ああ、まあそういうことも考えられるよね、
うん、そうよね、
うん
うん、鶏を飼っとったり、
うん、
芋を納めとったり、
うん
風通しがええけええんじゃろ
う
ね、
うん、多分
なってるし、
うん、でそれを考えたらさ、昔の人は元気だったんじゃなと思ったりもするね、
うん、
あ、話がどんどんずれるけど
今日は何の話だっけ。
手段の目的か、うんうん、
いや手段と目的じゃなかった。
あ、そうそうそう、手段と目的だよね、
うん
うんうん、そうそうそうそう、
でそれが入れ替わると良くないよねっていう話だよね、
うんうんうん、そうじゃね、
うん、
で今の家の高断熱、
家の話じゃないんだからさ、
うん、まあそうだけど、
離れようやこっから誰だこの家の話、俺か最初に振ったの、まあまあまあいいか、
うん、あ、いやちょっとでも言いたいことがあって、
うん、
あの広島城、
うん、
広島城ってね1600年以前にもう建っとったのがね記録で残っとる、
うんうんうん、
これで原爆を落とされるまでずっと経っとる、
うんうんうん、回収はしてないの、
回収その途中で、
うん、
その途中のことは分からんけど、
あ、
うん、
でかい柱一本入れ替えるとは多分無理なんで、どうなんですかねその辺、
うんうん、じゃけやっぱり昔の家ってよう思ったんだよなとかね、
うん
うん、そういうことを思うわ、
うん
うん、素晴らしいね、
うん、どこのお城もさ、
うん、
高断熱じゃないよ、
ほんまよね、
うん、寒々しとってね、
うん、ほんまよね、
まあみんな建て替えたお城ばっかりだからね、
うん、
なんとも言えないけど、
うん、
今天守閣が残ってるのが姫路、
うん、
姫路城なんてさ、
うん、
言っていいか分かんないけどさ、なんか改修工事入っててさ、
うん、
見ちゃったんだよねベニヤ板を使ってるの
いけんじゃんそれ見ちゃったのか、あらら、なんか今
あれはもしかするとね、
うん、
まあいい方にとれば、
うん、
何かを仮に抑えるためにベニヤ板だったのかもしれない
んだけ
ど、
うんうん
うん、でもね見ちゃったんだな、なぜここにベニヤ板って思ったんだよ、あのね見えなくされてんだけど、
うんうん、
覗きたいじゃん
覗いちゃったんだな、
覗いたんだよ、
あららら覗かれちゃいけんようなことをしちゃいけんわな
と思うんだけどな、
そうじゃね、
うん、
なんかそれと、まあ、もうねなんか直せる人がおらんのかなって思ったりもするよね、
うん、そういうのもあるのかもしれないね、
うん、
ねえ、
うん
ちゃんとそういう技術を伝えていかんといけんわね、
まあだけどね今の、
うん、
こうすごいスピードで流れていく世の中にしてはね、
うん、
昔の道具っていうのは、
うん、
ダメなのかもしれないし、昔の工法っていうのがまあそれだとおまんまが食べられないとかさ、
あ
っていうのもあるのかもしれないよ、
うん、
材料持ってきて一本一本その大工さんが作るより工場でなんて言うんですよ、うん、その企画もの全部作って、
うん、
持ってきて手上げせずレッカーで釣ってみたいなのが絶対早いですもんね、
うん、あの昔の建て方で建てたんだったらローンが通らんとかね、
うん、そうそう、金属使わないとねローン通んないんだ
よ、あとなんか建築基準なんとかも通らないとかって言ってましたね、
うん、日本の文化がだんだんね、途切れる感じよね、
うん
うん、
だから何をしたいのかなっていう話だよね、
うんうんうん、
だってそういうのを、まあ、作る人設計する人ってすごくハードルが高い資格じゃない、
うんうん
うん、で、構造計算だとかさ、
うん、
いろいろするわけでしょ、強度計算だとかさ、
うんうん、
その強度計算って何って思わない？
思うよね。
いやいや、数字上は正しいのかもしれないよ。
うんうんうん、
いやだけどさ、
うん、
今の新しくなんか今の方法で立てたところってことごとくダメじゃん。
うんうん、
いやなんか新しいお家住んでらっしゃる方にはね申し訳ない。
うちです
みたいな。なんかダメじゃん。
そうよね、
うん
うん。
すぐ床鳴りがするようになったりとかさ。
うんうんうん、そうじゃね。
うん
うん、
なんかサッシが歪むとかさ。
あ
えでもそれちゃんと計算したんじゃないのとか、
うん、
大手ハウスメーカーごめんなさいね、大手ハウスメーカーの方がいらっしゃったらね。やばいよね本当に。
そういえばまた思い出してしまった、あの見積もりの大手の人。思い出してしまったね、
うん
うんうん、
ラジオの特性上今リスナーの皆さんには何のことかさっぱ
り
分からない、
さっぱり分からない、ごめんなさいね。なんかあのね、浄化層の見積もりに何件かね来てもらってるんだよね、
うん、
でそしたらね、規模の大きい会社の人ほどねこういうことがよくわからないというかね、
うん
うん、
でも多分な、
うん、
こうああいう会社って高学歴の人が勤めてると思うんだよ、
うんうん、
でなんか一番話が分かんなかったよ。
そうそうそうそう、
んで一人でやってる大工の親方みたいなのがひょいと来て、
うん、
一番話やっぱ分かるの、
うん、
そういうタイプの人が、まあ、3件ぐらい今回いたわけだけどね、はい、
うんうん、やっぱりその現場にどれだけ出てるかっていう感じがね、
うん、
すぐ分かったよね、
うんうん、
大手のハウスメーカーの人は現場に出た経験があんまりなさそうな感じで、
うんうんうん、
なんかね、うちの基地ってこうすごいドンとしたところと、
うん、
ちょっと増設したところが違いがパッと見たら分かるじゃん、
うん
うん、だけどねそんな違いもピンときてなかった感じなんよね、
うん
うん、だけど一方ね、あのこう現場にこうバンバン出とる人たちっていうのは水がどっから流されているか、昔からの水路みたいなの、
うん、
そういうのをサクッと見つけてね、
うん、
ここ通しとるねとかって言うのよね、うん、でそれが大手の人は分からんのよ。
あら、
で分からんで重機持ってきて掘り上げるって。
それはすごい大変な工事になるとかね。
そうそう、
まあなんか脅しに近いですよね、そこまでやられ
たら。というかさ、俺でも分かんのにこいつバカなのかなって一瞬思っちゃったのよ。
そうだよね、
うん、
うん、はい、ではそろそろ時間がやってまいりましたので音楽を挟んでエンディングに入ります。は手段と目的っていうお話だったんですけど、手段と目的を間違えると進歩がないです、うん、で今日そういうお話をしたんですけど、これのもっと役に立つ実践的なことを動画に撮って、ホームページにアップしておりますので、ぜひこの放送が終わったら、ホームページに来てみてくださいね。はい、ではバイバイで締めます。せーの、
バイバイ。バイバ